果物のある生活のすすめ。果物が当たり前にある生活の提案や、果物を毎日の生活に取り入れるヒントなど、果物にまつわるお話をお送りします。こんにちは、フルーツパーラークリケット代表小坂陽平です。
お相手のサガネッチと
佐久間春夢です。
よろしくお願いします。
小坂さんをお迎えしました。はい、はい、よろしくお願いします。
今
日からねスタートしました。フルーツパーラークリケットの代表ということなんですけど、はい、あのもうね北区上京区の方は皆さんご存知かなとは思うんですが、はい、あの遠くからね聞いてくださってる皆さんもあるので、ちょっとまずはフルーツパーラークリケットさんについて小坂さん教えていただいていいですか。はい、
フルーツパーラーのクリケットは京都市の北区にある平野神社さんという神社の今ちょうど桜が見頃なんですけども、
ね、
の向かいで、フルーツパーラー営んでおりまして、来年でちょうどあの50年あの迎えさせていただくんですけれども、もともと果物屋があのオープンしたというお店で果物をメインで取り扱っております。
はい、もうね、あのクリケットさんといえば、あのもちろん美味しい果物のものなんですけど、はい、うん、あのそのフルーツパーラーの中で、あのあれゼリー、
はい、
がもう美味しくて、
ありがとうございます。
なんかね、あのいただいたりとかもするときあるんですけど、はい、うんうん、もう万歳三唱。
わかります。私も2回ほどいただいたこと
ある。ありがとうございます、
ね、はい、いね、箱見ただけでキャーキャーっていうね。
今日持ってきたらよかったです。
いやいや、催促しました。いやいや、そんなのこれは冗談です。でもね、あの、ま、ゼリーだったりとか、あとフルーツサンドだったりとか、パフェだったりとか、もうお店行ったらヒャーヒャーキャキャー言ってるんですけど、はい、そのフルーツパーラークリケットさんから今日はあのいろんなことを発信をしていただけるということなんですけれども、はい、うん、はい、なんかこうフルーツパーラークリケットさんではこう生活として果物を取り入れることをおすすめされてる。
そうですね、お店してますので、まあ、食べて楽しんでいただくのはもちろんなんですけども、まあ、いろいろな形で果物っていうのを、まあ、生活に取り入れていただく、仕方などをまたこちらからもご提案させていただければなと思っております。
わ、嬉しい、ね、実際どうなんですかね、今果物って皆さんたくさん召し上がってるんですかね。
いや、ね、たくさん召し上がってると言いたいところなんですけれども、もう年々生の果物をお家で召し上がっていただく機会というのは減ってまして、まあ、ケーキとかパフェでは、まあ、今ね、はい、たくさんインスタ映えみたいなのもあって、
フルーツサンドもものすごい流行ってます
よね。
ご利用いただくことは多いんですけれども、うん、はい、なかなかお家で皮を剥いて種を取って、はい、食べる機会っていうのはもうちょっと残念ながら減ってますので、ちょっとまあそのところも少しずつでも変えていけたらなと思ってます。
うん、確かにそうかも。なんかちょっと特別感がありますよね、うん、フルーツに関してね。
そうですね、なので、まあ、ちょっとそれがいいのか悪いのかっていうところ、ちょっとハードルが上がってるところもあるので、まあ、もうちょっと生活にうまく馴染んでいければなと思ってます。
クリケットさんでは、はい、その取り扱ってらっしゃる果物ってどういう果物とか特徴があるんですか。
まあ、旬の果物っていうのがまあ前提なんですけれども、うん、直接農家さんから仕入れているものもあれば、うん、京都や大阪の市場から仕入れているものもありまして、あまり、どこどこさんとか誰々さんが作ったというところばかりではなくて、やはり、まあ、自分たちで俗に目利きをした上で、その時に美味しい一番果物を並べさせていただいております。
でもそれが一番安心、安心っていうところ
ですね。そうですね、はい、なかなか今ですとちょっとあまおうとか時期なんですけど、まあまおうだからいつ食べても美味しいかというと、まあそうでもなかったりもするので、やはり
そうなんですね、
その時にそうなんです、
食べても美味しいと思ってました。
あまおうって書いてあったら OK か
ね。やっぱブランドのいちごなんですけれども、はい、やはりその時に一番美味しいいちごを、まあ、並べたいなっていうのが、はい、思いです。
そうなんですね。いや、なかなかね、ま、実際にそのクリケットさんから、はい、我が家は遠いのでなかなかお邪魔する機会も少ないんですけど、ね、見回したところでうちのご近所さんに果物屋さんないなっていう。うん、
そうですね、私もないですね、スーパーしか。
そうだからスーパーで買うときって、ね、 ようわからへん、ね、
ようわからないです。
いやでもそうなんです。だからもう昔ながら あの八百屋さんとか果物屋さんがなくなってしまったので、はい、今おっしゃるように本当は対面販売でね、今日食べるんならこれがいいよとか、明日ならこっちですよみたいな形がね、あの本来であれば果物はするべきところなんですけども、はい、最近はなかなかそんな期間も減ってしまってますので、
う
ん、は
い、そうですよね。それもあのスーパーってあのこう順番的にあの一番入り口に置いてある、
あ、わかります、
わかります、
手に取りやすい、
ね、そうで、あそこで買って、うん、奥に行ったらいいんやけど、うん、あ、潰れるかなとか、うん、そう、いちごとかと特に上から物乗せたら潰れる、さすが、ね、の私もいちごの上には物乗せへんので、そう、でそしたらまあ後にしようかなと思って買い物したら忘れてしまう、うん、みたいなことが多くて、は
い
は
い、いやでもそのあるあるだと思います。どうし入ったところにやっぱ季節感が果物は出るの で、うん、でね、やっぱりあの果物でお出迎えなんですけれども、はい、お出迎えなんですけどやっぱデザートみたいなイメージもあるので、やっぱ順番的にいきなり、はい、デザートからっていうところもあるので、はい、ね、やっぱあの献立考えてから最後に買おうかなと思うと、そうそうそう、ちょっと最後に入れ忘れになっちゃったりとかっていうこともあると思います。
うーん、そうで、あの子供の頃って結構果物食べてたイメージで、はい、
そうですよね、確かに。
あ、はるむさんも、
はい、結構親がなんか夜ご飯の後に出してくれたりとか、リンゴ剥けたでとか言って、
あ、剥いてくれててね、いいね、そうそう、
確かにそうでしたね、
ですよね、うん、うちはなんかあの母があのお料理下手で
言っちゃっていいんですか、そんなこと。
ああの、そう、乗せて、そう、あの大人になってから分かったんです。
ありますね、そういうことね、はい、
下手やったわってあったなんて思ったんですけど。ただその朝ごはんにあの果物は朝食べるのがいいねんって言って、うん、必ず朝に果物を出してくれてたんですよ。だから私ね、果物朝のイメージで、
あ、でもいや、それはもう本当にその通りなんです。もう先にやっぱり食べていただくのが、まあ、栄養的にも一番いいので、うん、そうなんで僕たちもまあ先に果物ってお勧めしてます、
うん、はい、正解だったんですね、はい、よかった、お母様よかった、お母様
お料理は下手やけど間違って、その情報は間違ってへんから
それ言わなくてください
そうなんですね、はい、じゃあ一番に食べる朝に、
そうです、なので、コースでもデザートではなくて、うん、もう一番最初に食べてほしいぐらい、やっぱりそうなんですよ、
前菜より前にってことですか、
はい、そんなんやってくれてるとこあんまないですよね、
は
い、
そう、なかなかね、どうしてもデザートのイメージはあるので、
果物は何の果物でもそうなんですか。
そうです、やはりあの消化酵素、よく今酵素って流行ってると思うんです、うんうん、はいはい、その消化酵素がやっぱ果物を含まれているので、うん、あれをやっぱ食後に食べてもなかなかその消化酵素が働いてくれないので、先に食べて消化酵素を体内に取り入れてからお食事していただくと、よりその働きがよく動きますんで、本当はそれが一番おすすめ、おすすめなんですけど、
知らんかった。
だから佐金さんお元気なんじゃないですか。
そうかな、いや違うね、子供の頃
子供元気やったでしょ、
でも子供の頃はお肌ツヤツヤだった、
うん、いや今もツヤツヤです
いやいや、気使わしてごめん、
いや違います違います、
でも大人になって自分で買うようになると、はい、やっぱり果物って、うん、なんかごめんなさい、ちょっと贅沢みたいな、はいはい、
めっちゃわかります、
はいはい、イメージになって、うん、他のもん買って、まあ、ちょっと余分になったら買おうかなみたいな感じだから、はいはい、そう、毎日食べられなくなったんですよ、特に一人暮らしの時、
そうです
よ、そうですね、いやでも本当にそうだと思います。いろいろお野菜の値段見たり、お肉とお魚の値段見て、最後にやっぱ果物入れるともう一気に単価が変わってきたりするところがあるので、やっぱりそこは嗜好品っていうところのイメージはどうしてもついて回るかなと思いますね。
でもその昔っていうか、まあ私の子供の頃よりも多分前とかだと、おみかんとかやと箱買いして、はいはい、冬中みんなみかん食べてたりとかもっとこうね、身近にあったし、はい、そんなに高いイメージもなんかあったような気がするんですけど、
はいはい、果物の単価自体はもうここ何十年も実は変わっていなくて、
そうなんです
よ、別にそんな高くなってきてるわけでもなくてですね、でもまあこれも諸説あるんですけども、はい、やっぱお菓子、例えばまあ、僕の子供の時でもそうですけど、あんまりコンビニがまずそもそもなかったり、30年前40年前は、 まあ、それがもう身近にお菓子を買えるようになったりしてくると、うん、当然お菓子っていうデザートって単価が安いので比べるとどうしてもあの生の果物が高くなってしまったりでやっぱちょっと、味が当たり外れがやっぱねありますので実際にそこに対するイメージでやっぱりお菓子の方が安定していつ食べても日持ちもするし、美味しいしというので、ね、あのなかなかちょっと距離ができてきてしまってる面もあるのかなとは思います。
そうなんですね、うん、なんかすごい印象的に果物高いイメージが勝手についてましたけど、
ね、なんか実はねそんなに、別に1000円超えてとかっていうわけでもなければ、はい、別にリンゴも、100円とかでも売ってもしますので、そうですね、そうなんです、だから、まあ、イメージの部分と、まあ、一部高いものも実際あるので、はい、ちょっとその辺り の、ね、あのイメージが混ざってる部分もあるとは思うんですけども、
あそうなんですね、あもうなんか、ま、初回から目から鱗や
った。そうですね、お菓子買うんやったら果物買います、
うん、お願いします、
はい、うん、でも絶対いいですし、果物食べてなんかあと気持ち悪くなったりとかした覚えは全くないから、そう、お菓子は食べ過ぎてちょっと気持ち悪い どんな食べてんねんっていう感じですけど、
だから本当にあの、はい、海外ドラマみたいに、はい、ああいう食卓に、あのリンゴとちょっとまあオレンジとかある、あのイメージが日本の場合だとなかなかそういうご家庭が少なかったり、でもあれもまあいろいろいう話の中でやっぱ日本は水がよくって水道水いきなり飲めるっていうのがあれがない理由っても言われてるんです。だからやっぱ海外ってやっぱ水がいきなり飲めないってことが、誰が水筒代わりに何の買い時に果物食べるっていう、あのいや僕も海外生活したことないんで分からないんですけどはい、はい、あのそれは結構言われるところがあって、よくなんか旅行者の方とかでも、はい、カバンにボンってリンゴ入ってたりオレンジ入ってるイメージあると思うんです、海外の方が、はい、だからでもやっぱりそのいきなりどっかで、水が飲めるっていう感覚とはまた違う部分があるので、やっぱ果物っていうのがよりまた違った形で、あの海外の方があの身の回りにある生活を送られてるようではありますので。
へー、知らなかった。いや、まあ、確かにお水はね、うん、あの安心して美味しく飲めますけど、うんうん、でも果物って本当に安心して食べられるし、もっと食べてもいいなっていうのは確かに思うんですよね。そうで、食べ方もいろいろあるけど、うん、知らないのもあったりとか、
はい、あと切り方ね、
あ切り方もそう、う
ん、難しいやつは桃とか難しいですよね。
桃ね、いまだに綺麗に切れる
私も
あれ無駄がねできる
そう、もったいない、
あれもったいないね、はい、
種の周りとか
ね、残っちゃったり、アボカドみたいにやるんですけど、
うまいこといくと、うん、くるんって取れますよね。
でもあの種ついてる部分はね、はい、どうしても
あそうやね、
もったいない部分が出てしまう。
あの桃半分にこうあれでしょ、くりって回すんですよね。あの悲惨なことになったこと
があと果汁がねすごいタラタラ垂れるんですよ、はい、だからすごく損してる気分になってね
果汁の分、
果汁ってなんか栄養とかありそうでしょ、
え、あるでしょそりゃ、
あるしね、はいはいはい、美味しいじゃないですか、ね、みずみずしいですって言ってんのに落ちてもてるやんってなるんですよ私だから本当桃大好きなので私、は
い、桃の季節ね、はい、もうそろそろですしね、これからやしね、はい、じゃあちょっとあの桃の季節にはしあのたっぷりと
桃の話をお願いします。
はい、なんかね、あのこれからその果物のその、まあ、生活に取り入れ方の提案とかいろいろお話ししていただけるということなんですけど、うんうん、ね、はい、実はあの打ち合わせの時には本当にいろんなお話を伺ってまして食べる話だけじゃない
なかったんですよ ね、
いろいろあるので、はい、あのこれから1年間コーナー担当していただけるということなので、はい、いろんなお話を伺えるの楽しみにしています、
う
ん、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。せっかくなんで初回からですけど、今おすすめの果物を教えていただいてもいいですか、はい、
今はですね、まあ、あの柑橘類もたくさんあるんですけれども、うん、やっぱりあの皆さんイチゴ、はい、好きな方多いと思いますので、5月いっぱいぐらいまではもう今だいぶ終盤にはかかってきてるんですけども、イチゴもたくさん、いろんな種類がありますので、まあ、まだまだ楽しんでいただける時期かなと思います。
やっぱりイチゴなんですね。イチゴもいろんな品種ありますけど、はい、
やっぱり変わなんか出てるのがだんだんこう変わっていってるような気がするんですけど、
うんうん、そうなんです。だからいちごも本当にもう品評会みたいにどこのスーパー行っても 2,3 種類常にありますんで、はい、よく聞かれることもあるんですけど、まあ、僕たちも一番分かりやすいのはその時に並んでるのが一番旬ですって、まあ、身も蓋もない答えになっちゃうんですけど、やっぱりその時スーパーに行って並んでるものっていうのが当然旬で出頃なものが来てますんで、あまりそこに、あれないこれないって探すよりは、うん、もう純粋にその中からまあ、またタイミングがあれば見分け方などもお話しできればと思うんですけど、
はい、
見分けていただいて、もう品種に関してはそこに並んでるものが今食べ頃なんやと思って買っていただくのが一番いいかなと思います。
わかりやすいです ね
だし一番多分お手頃、
うんうん、
やと思うし、はいね、嬉しいですよね、うんはい、じゃあそんな感じで今一番出てるいちごをぜひ召し上がっていただけたらと思います、はい、猫坂さんいろんな活動されてまして、カルチャースクールで講師されたりとか、はい、あと雑誌で対談されたりとか、はいはい、いろいろされているそうですので、なんかこの間いちごの食べ比べがあった
んです。そうなんです、ちょうど先週11種類果物あえいちご食べ比べのイベントさせていただいて、
うわ、は
い、
それ参加したかった
ねめっちゃ行ってみた11種類、
うん、そうですね、なかなかそれだけ揃えて食べるっていうのも難しいので、うん、はい、
ねー、またそういったイベントとかあったらぜひここでお知らせいただけたら、
はい、
ね、喜んでいただけるかなと思いますので、はい、お願いします、はい、
よろしくお願いします。
いや、もうあっという間にこんなお時間になってしまいました。
はい、
ありがとうございます。小坂さん、じゃあ次回はいつになりますか。
は
い、
次回は5月1日になりますのでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ5月1日お待ちしてます。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
フルーツパーラークリケット代表の小坂陽平さんでした。